説教神の子羊石橋牧師です。
信徒の友の日曜日の聖書日課から今日の説教の聖書の箇所となっています。ヨハネ福音書は初めに言葉があったと記します。このヨハネ福音書の初めに言葉があったと記されているときに、創世記1章の1節と対照して学ぶことが求められます。創世記1章1節において、初めに神は天と地と地を創造されたと記されています。初めに神は、初めに言葉があった、同じ響きを持って神様の御業が記されていくわけであります。初めに天と、神は天と地と創造された。神の言葉によって6日間で天地が創造されるその物語が記されていくわけであります。初めに言葉があったと語られるときに、そこには天使創造の技に匹敵する、いやそれ以上の大の天使創造の神の技が始められた、その歴史が始まったとヨハネは記していくわけであります。初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、この言葉は神であったと一節で語られていきます。神と共にある言葉、すなわち独り子なる神が肉となって私の地に間に宿られたのであります。それは大きな驚きであって、第二の天使創造の物語に匹敵する、いやそれ以上の御業がなされていくということがヨハネによって示されてくるわけであります。言葉、人間を照らす光、この光をバプテスマのヨハネが指し示すことによって、大の天地創造の物語が示されてくるわけであります。マタイ福音書、マルコ福音書、ルカ福音書ともに、主イエスがバプテスマのヨハネからバプテスマを受けた場面を記していきます。マルコ福音書を見ていただきますと、1章の9節から11節を見ていただきたいと思います。61ページでありますが、ここに主イエスキリストの洗礼を受ける記事が示されています。9節で、その頃イエスはガリラのナザレから来て、ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けられた。水の中から上がるとすぐ天が裂けて霊が旗のようにご自分に下っていくのをご覧になった。するとあなたは私の愛する子、私の子にかなうものという声が天から聞こえた。まあ、ここには天が裂けて霊が鳩のように下ってくるのを見たというふうに示されます。天が裂けた、マタイ福音書、ルカ福音書においては天が開かれたというふうに記されています。天が裂けて、天が開かれて、まあ、この言葉に注目させられるわけであります。バプテスマのヨハネが現れるまで、バプテスマのヨハネがイエスキリストを指し示すまで、天が裂けるのを祈り求め続けられてきた、そういう歴史を見つめることができます。どうか天を裂いて置いてきてください。旧約聖書の信仰者たちの切実な祈りでありました。天が閉ざされている、天が閉ざされているということは神がわからない、 神が見えない、その苦しみの中で必死に旧約聖書の信仰者たちは祈り続けるわけであります。この祈りを見てみたいと思いますが、イザヤ書の63章を見ていただきたいと思います。イエス様の誕生に、最も近い時に成立した御言葉としてイザヤ書63章15節以下を見ることができるわけであります。この63章の15節以下、1165ページでありますが、どうか天から見下ろし、輝かしく聖なる宮からご覧ください。どこにあるのですか、あなたの日常と力強い宮座は。あなたのたぎる思いと憐れみは抑えられていて、私たちは示されません。どこにいるのですか、力強い宮座はどこに示されているのですか。主の憐れみは抑えられて私には示されません。16節、あなたは私の父です。アブラハムが私を見知らず、イスラエルが私を認めなくても、主よ、あなたは私たちの父です。私の贖い主、これは永遠の昔からあなたの御名です。何故主よ、あなたは私たちをあなたの道から迷い出させ、私の心を固くなにしてあなたを恐れないようになさるのですか。立ち返ってください、あなたのしもべたちのために、あなたの使用である部族のために。あなたの聖なる民が継ぐべき土地を持ったわずかな間です。まもなく敵はあなたの聖女を踏みにじりました。あなたの登場を受けられなくなってから、あなたの皆を呼ばれないものとなってから、私たちは久しい時を過ごしています。どうか天を裂いてくだってください。見前に山々が揺れ動くようにと、このように必死に祈られているわけであります。バビロン捕囚から解放されて、イスラエルに人々が帰ってきた紀元前537年からのことでありますが、希望を持って神様から救い出されたという希望を持ってバビロン捕囚から帰ってきた民、しかしその現実は極めて厳しく、神がいないかのような生活をせざるを得なかったわけであります。帰還の民は苦しい生活を出す、貧しさと困窮の中で苦しみもだえる生活をしなければならなかったのであります。神の救いは今救われたと思っていたら、しかしその救いははるかに遠い未来のこととして人々は受け止めていったわけであります。それほど厳しい現象の中で、天が下げて下ってきてください、天を裂いて下ってきてくださいと信仰者たちは必死に祈るわけであります。それはバプテスマのヨハネが現れて、イエス様が指し示されるその時まで必死な信仰者たちの祈りであったわけであります。天が閉ざされている、天が黒い厚い雲で覆われている、天が見えないということは神の技が見えない、神が見えないということであります。しかし今やヨハネ福音書においてバプテスマのヨハネが示すこと、それは天が裂けて霊が旗のようにご自分に下っていくのをご覧になったとヨハネは記します。今や天が裂けて霊が旗のように ご十分に下ってくるのをご覧になったとイエス様についてマルコ福音書は記すわけでありますが、ヨハネ福音書においてはヨハネ自身によって、私は鳩が、霊が鳩のように天から下ってこの方にとどまるのを見た、ヨハネ自身が見たとイエス様を証言するわけであります。天が裂けて私たちの地に、この世界に、神の一人子なる神が下ってきてくださった、そこに神の技を見ることができる、神の大いなる救いの技を見ることができる、天が裂けた、このことによって天地創造の物語に匹敵する、いやそれ以上の神様の大いなる技を私たちは見ることができるようになったと語られていくわけであります。ヨハネが主イエスを指し示して語った言葉は非常に重要であります。ヨハネの福音書に戻って1章の29節、その翌日イエス、ヨハネは自分の方へイエスが来られるのを見ていった、見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。バプテスマのヨハネによってイエス様への証言が示されてくるわけであります。天が裂けて、天が開かれて、そこから示されたことは、世の罪を取り除く神の子羊が現れたということであります。天が閉ざされて神を見ることができなかった、それは人間の罪、この世界の罪があるゆえに、罪が黒い雲のように人間世界を覆っていた、だから神を見ることができなかった、神の技を知ることができなくなってしまっていたということが、人類の重大な問題として、根本的な問題として聖書によって示されてくるわけであります。創世記の天使創造の物語に続く人間の歴史の始まり、そこで示されることは人間の罪であります。アダムとエバは神の祝福を受けて、一体の関係の中で神を喜び賛美しながらエデンの園で生活をしていた。しかし蛇の誘惑で、神から食べてはならないと言われた中央の果実を、木の果実を食べてしまった。蛇からこれを食べてはならないと、これを食べたら神のように善悪を知るものとなるとの誘惑を受けて、神から食べてはならないと言われていた中央の木の果実を食べてしまう。そしてアダムにも勧めるわけであります。これを食べたら神のようになるの誘惑であります。中央の木の果実は食べてはならない、これは神の言葉であります。アダムとエバのその中心に神の言葉が響いている。その中心に神の言葉がある限りにおいて、アダムとエバは一体の関係の中で神の祝福を豊かに受けた生活をなすことができていた。中央の木の果実を食べるということは、中心にあった神の言葉を踏みにじるということであります。そのことによってアダムとエバの祝福された生活は吹き飛んでしまうのであります。そしてアダムとエバの間にもその一体の関係が崩れていく、その人間関係が崩れている姿を まあ、私は創世記から学ぶことができるわけであります。神のようになる、神の座に座る、これは人間に対する大きな誘惑であります。神のようになって有名な人になってとの誘惑の中でバベルの塔が作られていくわけでありますが、それは神の領域の中に人間が足を踏み入れるということでもあったわけであります。バベルの塔は崩壊してしまうわけであります。神の領域に踏み込んでしまったら人間は滅びる以外ない。そのことがバベルの塔の物語によって示されてくるわけであります。科学の発達によって神の領域に踏み込んでしまう、そのような問題を現代社会の問題として考えさせられるわけであります。神の座に座る、神の領域に踏み込ん、入り込んでしまうと人間は滅びる以外ない。この罪が創世記においても示されてくるわけであります。世界に直ちに黒い霧のように黒い雲が覆いかぶさっていて神が見えなくなっている。この黒い雲はまさに人間の罪として示されてくるわけであります。人間の悲しさはこの罪がわからない。イエス様が十字架の道を歩んでくださらなければこの罪がわからない。そこに人間の悲しさがあるわけであります。バプテスマのヨハネは身を世の罪を取り除く神の子羊だと主イエスを指し示しました。バプテスマのヨハネは水で洗礼を授けました。バプテスマのヨハネは間もなく神様が大いなる御業を成してくださる、救い主を送ってくださる、だから悔い改めなさい、方向転換をしなさい、神の技を受け止めるその信仰をうちに持ちなさい、そのためのバプテスマでありました。悔い改めて方向転換をさせるバプテスマ、それがヨハネのバプテスマであったのであります。しかし今や聖霊によってとイエス様によりバプテスマが示されてくるわけであります。30節から続けて見ていただきますと、私の方から一人の人が来られる、その方は私に勝る、私よりも先におられたからであると私が言ったのはこの方のことである。まさに初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、天地創造の御業をなすお方が私よりもはるか先に存在していたお方が今私の中に現れてきてくださったとイエス様が指し示されるわけであります。31節、私はこの方を知らなかった、しかしこの方がイスラエルに現れるために私たちは水でバプテスマを授けに来た。そしてヨハネは証しした、私は霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまるのを見た、私はこの方を知らなかった、しかし水とバプテスマを授けるのに私をお使わしになった方が霊が下ってある人にとどまるのを見たら、その人が聖霊によってバプテスマを授ける人であると私が言われた。私はそれを見た。だからこの方こそ神の子であると証ししたのである。とイエス様が指し示されるわけであります。見よ神の子羊。そこに神様の大いなる御業がある。この方は聖霊によってバプテスマを授ける。それを私は見た。 とヨハネは力強く証言するわけであります。見よ神の子羊、罪を取り除く神の子羊、人類を覆っていた黒い雲、これを取り除き天を裂いて神様の救いの御業を指し示すお方、神の子羊。罪を取り除く、世の罪を取り除く神の子羊としてヨハネは主イエスを指し示すわけであります。これはイザヤ書53章から示される言葉であります。イザヤ書53章の6節からお見ていただきたいと思います。9ページの6節、私は羊の群れ、道を誤りそれぞれの方向に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。苦役を課せられて鏡と見、彼は口を開かなかった。ほふり場に引かれる子羊のように、毛を切る者の前に物言わない羊のように、彼は口を開かなかった。子羊のように主イエスは黙って十字架の道を進んでいかれるわけであります。捕らえられ裁きを受け、彼は命を取られた。彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか。私たちの民の背きの家に彼が神の手にかかり、命ある力、物の力たたれたこと。彼は不法を働かず、その口に偽りもなかったのに、その墓は神に逆らう者と共にされ、止める者と共に葬られた。病に苦しむこの人を打ち砕こうと主は望まれ、彼は自ら償いの捧げ物とした。彼は子孫の末永続くのを見る。主の望まれることは彼の手によって成し遂げられる。彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。私のしもべは多くの人を正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った。それや私は多くの人を彼の手の分として、彼は戦利品としておびただしい人を受ける。彼は自らを投げ打ち、死んで罪人の一人に数えられたからだ。彼は多くの人の過ちを担い、背いた者のために取りなししたのはこの人であったと、ヨハネはイザヤ書53章ここの御言葉をここに留めながら、見よ神の子羊、この救いを成就する救い主としてイエス様を指し示すわけであります。罪人の一人に数えられたと示されます。自ら罪人の一人となって、その命を捧げること、十字架に命を捧げることによって、人類を覆っていた黒い雲、天を照らしていた黒い雲、この罪を取り除いてくださったとイエス様の御業が示されてくるわけであります。それはまた同時に天使創造の天が裂けて神が下ってくる。しかもこの方は子羊として自分の命を投げ出して黒い雲を取り去ってくださるという、天地創造に匹敵する、いやそれ以上の御業、その御業が私たち一人一人にも注がれていくと語られてくるわけであります。この方は聖霊によってバプテスマを授ける人として私たちの中に働いてくださるわけであります。ヨハネのバプテスマは天からその使命として成した技でありますが、それは方向転換、悔い改めのためのバプテスマであった。しかしイエス様によって イエス様につながってバプテスマを受けるということは、私たち一人一人に覆われていた黒い雲が取り去られて、天が開かれて、天の救いの御業を、罪の許しの御業をこの身に受ける、それがイエス様の十字架と復活によって示された救いの御業であります。聖霊によって私たちはバプテスマを受けたのであります。その時に天が裂けて、神の世界が開かれて、罪許されて、主イエスの復活の命を受けるものとされた、主イエスと共に十字架に死に、主イエスと共に復活して、復活の命に豊かに預かるものとされた、この天が裂けて黒い雲を取り去って、神様の御業を、神を私のうちに受け止め、自分のうちに働く神の御業を見たと言える救いの中に私たちは招き入れられたのであります。この大いなる神様の御業が、天地創造の匹敵するそれ以上の御業が、この私に示され、私たちは救われてこのように生かされる、神の技をこの身に受けて生かされている、このことの際を思い、高らかに主を賛美する礼拝者としての歩みを成していきたいのであります。お祈りをいたします。天の神様、感謝いたします。ヨハネ福音書によって神様の大いなる天地創造の御業、いやそれ以上の神様の御業が私たちに一人一人に注がれていることを知らされ、心から感謝いたします。神様のあふれるばかりの憐れみ、罪の許しの恵みのうちに生かされることを心に常にあなたに受け止めながら、主を高らかに賛美する礼拝者としての歩みをなすことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。